ございます。新約聖書のマタイによる福音書5章の1節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。でその最後の10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。イエス様が例えを通してさまざまなことを弟子さんたちに教えられた中に、すべての国の人たちが羊とヤギを分けるように呼び分けられるのだ、そう教えられた例えがあります。マタイによる福音書の25章31節以下に語られる例えです。すべての国の人が終わりの時に右と左に言い分けられる。そして左側に分けられた人たちは永遠の滅びに入ってしまうけれども、右の列に分けられた人たちは生徒が受け継ぐべき神様の御国を受け継ぐようになるのだ、そう教えられる例えです。あの例えを聞いていて特に注目させられるのですけれども、それぞれに振り分けられている当事者たちの反応というのが実にこれは意外なんです。神様の裁きによって右と左に分けられるとき、その両方ともが神様による裁きが自分たちの予想とは随分違っているということで一様に驚いているんです。呪われた者として左側の列に振り分けられた人たちだけではありません。祝福された者として右側の列に分けられた人たちも、どうして自分たちがそんなに身に余るほどの扱いを受けるのだろうかと言って驚きます。終わりの日の審判、私たちが誰が滅びに定められ、誰が本当に救われて永遠の御国を受け継ぐようになるのか、それはどうも私たちにはこの地上の生活の中ではっきりと分かっている、最初から分かっているというようなものではないようなんです。でそれはこの羊とヤギの例えに限りません。神様の裁きということについてイエス様が例えで教えられるときというのは、いつもそんなふうな驚きや戸惑いというのがあることに気づかされます。例えばルカによる福音書の14章7節から11節のところには、自分では神座につけると思ってた人たちが下座に座らされて、逆に自分は当然下座に座るべき人間だと、下座こそ自分にふさわしい場所だと思っていた人が神座に案内されるという例え話が出てきます。あるいはまたマタイによる福音書25章の1節から13節に出てくる十人の乙女と呼ばれる例えでは、当然自分は結婚式の祝いの席に入れてもらえるはずだと思っていた愚かな5人の乙女たちが、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと言われて締め出されてしまう場面というのが出てきます。そしてまたこれは例えではありませんけれども、イエス様が弟子たちに繰り返し教えられた有名な言葉で、先のものは後になり、後のものは先になるのだ、そういう教えもあります。で今申し上げたような聖書の言葉というのは、すべて終わりの日における神様の裁きというものが、普段私たちが思っているのとは違う基準で行われるのだということを教えています。ということは、さらに考えますと、主に属する者、永遠の御国を受け継ぐ人たちというのは、 私たちが普段当たり前のように考えているように、いわゆるキリスト者という人たちだけが御国を受け継ぐというのではなくて、もしかするとそうでない人たちもそこまで含まれるかもしれないということに他なりません。私たちは今イエス様の十字架によって私たちは本当に救われるのだ、それを信じて生活をしていますけれども、しかし最後の裁きという点について言うならば、でこの救いというものの事柄を何かキリスト教徒だけの特許みたいに教派的な感覚で狭く限定して考えるということは危険です。聖書の中に今申し上げたように、終わりの日の裁きというのは私たちの思いを超えるのだ、そういうところがあると教えられている。でその事実を背景にして今日聞いた幸いの教えの8番目の事柄を考えたいのです。でここには義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると教えられています。何気なく読んでしまうと、キリスト者が迫害を受ける、その人たちだけが天の国を受け継ぐのだというふうに思って読んでしまうことがあるかもしれません。しかし実はですね、ここをよく考えてますと、義のために迫害される人々というふうに言われていて、例えば教会に通っている人々とか、毎日熱心に祈りを捧げている人々とか、そういう特別な条件がつけられているわけではありません。するとこの義のために迫害される人々の中にはですね、もちろんシエス・キリストの弟子である人たちも入っているでしょうけれど、それだけではなくてそれ以外の人たちのことも考えられているかもしれません。ひょっとすると人間が生きるのにふさわしい生活環境をもたらすために懸命に努力して戦っている人たち、あるいは人間の尊厳を守るために一生懸命に努力して、そのために悩みを絶やし延ばなければならない人たち、でもしかするとそういう人たちは教会に通っていないかもしれませんけれど、しかしそういう人たちもまた終わりの時には義のために迫害されている人たちに入れられるかもしれない。もちろんそういう教会に通っていなくて、間違いなく入れますよとは言えないんですけれども、しかし私たちは自分たちだけでしかないのだ、そう狭く考えない方がいいのかもしれません。主イエス・キリストは社会やあるいは国の不正と戦い、何とかして本当にあるべき正義をきたらせようとする、そういう人たちの努力を軽んじられません。今日の十節のところでは、義のために迫害される人たち、そう言われます。義のためには迫害ということもあり得るのだということがはっきり告げられているんです。裏を返して言えば、この地上では正義ということが本当に成り立ちにくいのだ、そういうふうにイエスもおっしゃっている、そう思います。で実はイエス様はこの8つの幸いの教えの4番目のところで、すでに一度義について教えておられます。すなわち6節のところで、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされるのだ、でそういうふうに教えていらっしゃいます。で6節をご一緒に考えた時が少し前にありましたけど、神様という方はご自身が与えられる本当の正義、真実な正義がこの地上に成り立つということをこそ願っておられるんです。私たちは日頃人間中心で物事を考えるのが当たり前なところがありますから、正義という言葉を聞いてもどこか人間中心的にそれを考えてしまう、そういうところがあります。でその場合には正義というのは人の家族であるのだという意見に傾いてしまうかもしれません。みんな一人一人が その人なりの立場を持っているし、その人たちの生い立ちを持っているし、そして同じようにその人なりの正義を持っている。それを主張して当然だ。そんなふうに考えられる場合があるかもしれません。で、実は聖書の中にも、そういう自分中心の正義を振りかざす人間の姿っていうのは、ところどころに現れます。例えばその一例というのが、まだ若かった時のモーセの姿です。モーセは、同胞のイスラエル人がエジプト人から過酷な仕打ちを受けている。で、その様子を見て我慢がならなかったんです。モーセの正義感というのは燃え上がって、自分の同胞であるイスラエル人に重労働を課して杖や武器で追いつかっていたエジプト人を憎んで殺してしまいます。それはモーセにしてみれば、モーセなりの正義感から出ている行動なんです。ところが神様は、そういう力づくの正義というのは本当の正義と認めになりませんでした。モーセは荒れ野へと追いやられてしまって、彼の犯した過ちを償うように、身をもって償うようにされてしまいます。で、こういう神様のなさりようというのは、神様がご自身がお作りになったこの世界の上に本当の正義をきたらせようとしているということを表しています。確かにこの地上には様々な不正が横行していて、正義というものが本当に成り立ちにくい、そういう現実があるのですけれど、だからといって、人間が自分の思いや考えに任せて、自らの復讐心を満足させるようなやり方で、力ずくで来たらせる正義というものを神様はお認めにならないんです。本当に真実な正義というのは、力で相手をくじいたり、黙らせたりしてもたらされるようなものではありません。むしろ、この地上で正義が失われているために生じる、さまざまな思わしくない事柄や、罪の結果の破れ、で、それを相手のせいにし、相手を攻撃するというのではなくて、その代わりに、そのさまざまな問題を自分の側に引き受けて、耐え忍びながら何とかして、そこを担っていくことで、本当にあるべき、望ましい姿がそこに生まれてくるんです。主イエスが十字架によってもたらしてくださったのはそういうせいにでした。主イエスが十字架によってこの地上にもたらしたもの、それは罪を犯した者が当然その罪をかぶったらいい、でそういうことであればイエスは十字架にかかんなくてよかったはずなんです。そうではなくて、さまざまな人間の罪があり、破れがあり、問題がある。しかしそれを全部ご自身のままに引き受けてくださって、そしてここで私があなたの知るべき死を死んだのだから、あなたは今ここからもう一度生きていいのだ、そういった新しい命を与えてくださっているんです。主イエスは人間の罪を非難し攻撃して、罪ある人たちを黙らせ押さえつけることで、そこに正義を来たらせたのではありません。むしろご自身が十字架によって罪の結果の苦しみと死を背負ってくださった。そしてご自身の十字架によってそれを滅ぼしてしまうという仕方で、私たち人間を罪から贖い出して、新しい命、清らかな命を生きることができるようにしてくださっているんです。主イエスが十字架にかかり、蘇ってくださっているからこそ、義に飢え渇く人たちは満たされることになるんです。主イエスが確かに、この私のために、神様の正義を地上にもたらしてくださっているからです。十字架の上で人間の罪を滅ぼし、本当に清らかな新しい生活を私たちに与えてくださる。私たちはそれを受けることができるので、義に飢え渇くものが満たされるからです。で、ところでもしです、私たちがそんな風にイエス様から手渡され、そして生きることを許された新しい生活、 神様に喜ばれる本当の正義に従った生活を生きようとすると、そこでは必然的に今度は私たち自身が圧迫されたり脅かされたりする迫害に直面するようになるんです。義のために迫害されるということが起こってくるんです。それですから4番目で、義に植え込まれているものは幸いだ、その人たちは満たされるんだ、でそのことだけで終わらないで今日聞いている8番目の幸いも語られてくるんです。神様の義、真実な義を知って、でその義に結ばれて生きようとするときには、それを信じて生きる人たちは必ずさまざまな圧迫を受けることになります。しかしどうしてそうなるんでしょうか。どうして本当の正義に生きようとすると迫害されるということになるんでしょうか。それは地上に生きている人間のすべてが十字架の上で成し遂げられたイエス様の御業をまだ信じているわけじゃないからなんです。主イエスキリストを信じるってどういうことか。ナザレのイエスと呼ばれる人が今から2000年も前にユダヤのガリラヤ湖のほとりやヨルダン川沿いの道を歩いてたんだろう、そう思ってるだけでは厳密に言うとまだキリストを信じたことにはならないと思います。ただキリストがいた、そう思ってるというだけではなくて、そのイエス様が成し遂げてくださった十字架の御業によって、私たちの日頃抱えている自己中心の罪がすっかり清算をされている、そしてイエス様の復活によって私たちにもなお生きていいんだという新しい命の希望が与えられている、そのことを信じてよみがえりの主に導かれ、その御言葉に慰められ教えられ、勇気づけられ、励まされながら生きる、それが主イエスキリストを信じて生きる人の姿だと思います。私たちはイエス様によって新しい命に入れられたのだ、そのことを信じて御言葉に教えられ、慰められ、勇気づけられながら、実は本当に私たち自身のあるべき正しい在り方ができるように変えられていきます。そしてそういう生活の中ではもはや地上に正義の乏しいことを周りのせいにしたりしないで、何とかして今あるこのところでここにある不安や破れを食い止めよう、そして本当にお互い共に生きていけるようなあり方をしていこう、命を感謝し賛美して神様の御栄をこの地上において私たち自身が照り返すようにしよう、でそういう生活が生まれてくるはずなんです。でところが、そういう神様の義、神様の正義というものを理解しない人たちからすると、キリスト者の歩みって何とも愚かな意味に見えてしまうものなんです。で、なんで愚かに見えるのか。それはキリスト者たちが自分の思いやあり方を強く主張する自分なりの正義を一旦封印してしまい込んでしまうように見えるからです。イエス様の十字架を知らない人たちがあって、それぞれ自分なりに正しく生きたいと思ってですね、その人生を過ごしているんです。本当に正しく生きたいというのはクリスチャンの先輩特許ではありません。どんな人だって自分なりに正しい人生を生きたいと思ってますし、また正しいんだと思って生きています。でもしかすると時にそういう正義感というのは大変に偏った自分本位のものであるという場合もあるかもしれませんし、あるいはまた別の場合には周りに来ている人たちにも配慮したとてもバランスよく見える正義感かもしれません。しかしとにかくクリスチャンであるなしに関わらず、一人一人がその人なりの善悪の尺度というのを持って生活をしているんです。そしてまさに実はその人間が持っている善悪の尺度の中に、その人がいいんだと言っているそのものの中に、その人自身の人となりやありようが現れてくることになります。早く言ってしまえば、その人がやりたいことをやる、こう生きたいんだと思ったことを生きる、これが正しいんだと思って生きていく、 それがその人の一人一人が持っている善悪であり聖人であるわけです。ところがキリスト者というのはですね、まさにそのところが他の人たちとちょっと違っているんです。キリスト者はイエスもただ2000年前にいたんだということを信じているだけではなくて、あのイエスもが十字架の上で私たちのために、私たちの罪のために取りなしをしてくださって、死の苦しみを耐えてくださった、そう信じているわけです。つまり逆から言うと、イエス様のあの十字架の上で苦しみ死ななきゃいけなかったのは、私たち人間の側に本当の正義がなかったためなんだということをわきまえているわけです。で、キリスト者はそのことをわきまえているために、自分自身が持つ正義感というものについても他の人たちと少し考え方が変わってしまうところが出てくるんです。キリスト者の場合はもちろんその人なりにですね、正義感、何が正しいかという感覚というのは他の人と同じように持ってますけれど、しかし自分の持つ正義感が決して間違いがないか、そう無邪気に思えないようなところがあるんです。自分はこれが正しいと思っているんだけれども、しかし本当に自分が正しいと信じていることが正しいことなんだろうか、ちょっとその自分自身にですね、疑いを持ってしまうところが出てきます。人間が考える正義、人間に由来する正義というのは決して本当の正義ではない、そう知っているためにキリスト者は何をしようか、一生懸命御言葉に聞くんです。神様はこの私に何を望んでおられるんだろうか、私はどう生きるべきなんだろうか、そのことを御言葉から聞いてそれに従って生きようとするんです。ところがですね、まさにそういうやり方というのが人間の正義に、人間に由来する正義を信じて生きる人たちから大層うさんくさいものに見えてしまうんです。なんであなたは自分が正しいと思ったらそのまんまに行動しないんですか、正義なんてもっと分かりいいもんでしょうって言われてしまうんです。でもキリスト者にとってはおそらくそうではないんです。私たちはもちろん自分が正しいのではないかと思ったことに向かって努力はする、それはあるんですが、しかし同時に自分自身が正しいと思っていることがもしかしたら勘違いかもしれない、誤りかもしれない、そういう冷めているところをどこかで持っている、それがこの世の他の人たちとの在り方のズレが起こる理由なんだと思います。使徒パウロとなって世界中で伝道して歩いたのはパウロが、まだイエス様に出会う前、蘇りのイエス様に出会う前、サウロと名乗ってた時代のことを思い起こしたいんです。昔のサウロっていうのは使徒言行録見れば出てきますけど、教会の激しい迫害者でした。なぜ教会を迫害したのか、主イエスを信じて十字架によって罪が許されている、そして新しい生活が始まっている、そしてそれを信じて生きることこそが正しいやり方だ、そう教えるキリスト教会の教えが人心を惑わす教えだと思ってたからです。サウロは自分では正しさの尺度をしっかり持ってるんです。と自分の中に正しい尺度があるんだ、それは律法を読んでその事柄をわきまえてさえすれば自分たち決して間違えない、割礼を受け、そして律法を読み、日ごとに祈りをなし、施しを行い、そういう正しいやり方っていうのを一つ一つ数え上げてですね、私は全部それを自分の生活の中に持っている、だから私は正しい、そのことについて誰からも非難を受ける言われはないんだって、パウロは絶対の自信を持ってたんです。ところがキリスト者はそうは言わないわけです。そういう生活を全部送っててもなお人間は罪の中に陥っていることがありえますよ、私たちはイエス様によって本当に清らかな生活を生きるようにされているんです。パウロにとってはそれはですね、 到底受け入れられないんです。今ここに確かに正しいものを持ってるじゃないか、なぜそれなのにそれが違うかのように言って人種を惑わすのか。でキリスト者っていうのはしかそういうことをずっと言うもんですから、こういう人たちが増えてしまっては本当に正しく生きるということもできなくなる。だからキリスト者は、疫病にかかった人たちに会えたからこの世から取り除かなきゃいけないと言って熱心に迫害をする。それがイエス様に出会うまでのパウロの姿です。ところがそのパウロが実際によみがえりのイエス様に出会わされるんです。そして本当にこの方こそが私が見えなかったものを見せてくださる方なんだ、そう言って信じた時にどうなったか。今度パウロは迫害する側じゃなくて迫害される側に回っていくわけです。でキリスト者は理解されないために迫害されたり不当に軽んじられるということがありえます。これはパウロの時代だけではなくて今だってそうだろうと思います。私たちが日曜日に教会に来るときに、あなたなんでそんな日曜日に時間かけて教会に行くの、お金が儲かるわけじゃなくて献金払わなきゃいけないんでしょ、前から言われたりします。それは大変に、周りの人はですね善意で言ってるんです。悪意で言ってるんじゃありません。でも分からないんです。キリスト者はですねそういうような、こう信仰を軽んじられる時にですね自分の手で反撃して復讐しようとするか、よくもあんなこと言ってくれたな、もうひどい目に遭わせちゃうぞっていうには言わないだろうと思います。実はキリスト者は自分の力で自分の手で力ずくでそこに正しい在り方を築かなきゃいけないって、そういう行動に出ないんです。ですから実はこの世においてはキリスト者はいよいよですね侮られて迫害されたり軽んじられるということが多くなっているんです。でキリスト者の信仰生活は必ずそうなるよというふうにパウロは自分自身の経験を通して若い伝道者のテモテに語っています。非常にはっきりとした言葉ですが告げています。テモテへの手紙第2の3章の12節をお聞きします。新約聖書の394ページです。新約聖書の394ページテモテへの手紙第2、3章の12節をお読みします。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。まことに端的にですねイエスを信じて本気で生きたらあんた迫害受けるんだよって言ってます。でこれ評論家として言ってんじゃありません。パウロは自分自身もそういうひどい目に遭いましたし、そして若い伝道者であるテモテも、これから先イエス様のことを述べ伝えてイエス様を信じて生きていくならば必ずそういう目に遭うんだぞという思いでこの言葉を告げている。ひるんではいけないんだ、迫害を受けてもあなたはそのまま学んだところにとどまって生きていくように信仰を励まそうとしてパウロが語っている言葉です。で実はこの後読んでいくとですね、信仰がない人、本当に信じるべきよりどころを持ってない人というのはですね迫害に遭うとどうなるか、どんどんそれから死になって人間が悪くなっていってしまう。より頼むものがないですから、攻撃を受ければ攻撃を受けたほど自分はかわいそうな人生を生きていると思うわけです。そして世の中ってそんなもんなんだって言って自分自身の扱いもまた隣の人に対する扱いもどんどんどんどんガサツになっていってしまう。それから死になって人間が悪くなるけれども、しかし死を信じる人というのは迫害に遭うことでいよいよ御言葉により頼むようになるんだ、そういうふうに伝えています。今の手紙をですね3章の13節から17節まで、ずっとそんなことが語られていますが、17節の言葉だけ今、確認しておきます。こういうふうに語られています。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように、 十分に整えられるのです。今日最初に申し上げたように、この世で義のために迫害されるのはキリスト者だけではありません。しかしキリスト者たちはですね、独特な仕方で迫害を耐え忍び強められているんですね。すなわちキリスト者はですね、さまざまな圧迫とか脅かしとか、あるいは軽蔑とか、そういうものを受ける中で、自分たちの信じている事柄が朝蹴りを受けるときに、いよいよ聖書に親しんで御言葉に聞き取るという仕方で自分自身を確認し強められていきます。聖書を開くときに、私たちはこの聖書の中に神様の義を知らされて、その義に忠実に生きようとした人たちが、いつの時代にもそれを理解しない周りから、周りの人たちからあざけられ、迫害されたんだということを聞く、そういうところがあるように思います。聖書の中にたくさんそのあざけりや迫害の話が出てくるんです。例えばさ、旧約の時代から始まります。預言者イザヤや預言者エレミヤという人たちは、神様に忠実に生きなきゃいけないんだということを述べ伝えました。でそのためにどうなったか、同胞からあざけられ、そして時の王アハブとかですね、あるいは王妃イゼベルから苦しめられ命を狙われる、そういう経験をします。洗礼者ヨハネは新約にてですけど、洗礼者ヨハネは人々に本当に悔い改めて神様の前に生きるんだ、そういうふうに教えた結果どうなるか、ガリラヤの領主ヘロデの置き先というか妻だったヘロデアに憎まれてですね、最後は首を切られてしまいます。あるいはイエス様のことを熱心に述べ伝えたステファノは石を投げつけられて亡くなっていきます。で実はそういう神様の正義を信じてそれに生きようとした、そういう人たちが迫害されたということが聖書の中にたくさん出てくるんですけれども、しかしその一番先頭にあるのがイエス様の十字架なんです。まことに神様の御国がやってきている、あなたは神様の支配のもとで今生きるものとなるんだ、時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そういうふうに教えていたイエス様です。あなたは自分の正義を振りかざすのではなくて悔い改めです、向きを変えて神様の義に生きるものとなりなさい、そう呼びかけられたイエス様は十字架にかけられてお亡くなりになったんです。しかし実はイエス様はまさにですね、そういうご自身の生活を通して、ご自身の生涯を通してイエス様をあざけり、神様の義に従って生きる者をあざける、そういう人間の罪を十字架の上で貼り付けにして清算してくださったんです。私たちがこのイエス様を信じるなら、そして自分の言い張る言い募る正義ではなくて神様に喜ばれる、神様が私たちに与えてくださろうとする、その正義を求めて生きるならば、あなたはその時そういうやり方で神様のご支配のもとに生きるものとなる、だから義のために迫害されるのは幸いだ、天の国はその人たちのものなんだというふうに教えられているわけです。イエス様は神様の義に生きる、そのような信仰のあり方を励ましてくださるんです。神様の義に従って生きよう、神様に喜ばれるものとして生きよう、そういうあり方をするとき、あなたはきっとそのことをからかわれたりあざけられたり理解してもらえなかったり、そういうことに遭遇するに違いない。しかしひるんではならない、あなた自身がそういうやり方の中で確かに神様の支配のもとに生きていくんだから、そういうふうに教えてくださったんです。私たちは十字架の死を信じて、そこに本当に清らかな新しい生活が備えられている、私たちもそこを生きるように招かれているのだということを信じて、 神様のご支配のもとに生活するものとされたい船なのです。お祈りをされましょう。ご在天の父なる神様、私たちはあなたが主イエスキリストのもとに私たちを導いて、主の十字架によって人間の罪に終わりの生産を与えてくださり、新しくされたものとして生きるように私たちをお招きになります。私たちが清められたものとして、この地上で主が歩まれたその歩みを見上げながら、私たちもまた主に習い、また教会の兄弟姉妹たちに教えてもらいながら、あなたの民として生きるふさわしい生活を過ごしたい、心から願いますが、そのような道のりはまた誘惑や試練の多い迫害を受ける、そのような道のりなのだ、聖書の中に教えられていることを思います。どうか私たちがこの地上で迫害や試練の中に置かれても、なお主イエスキリストを見上げ、主に信頼して歩む、そのような生活を歩む幸いなものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたの恵みによって与えてくださった主を信じて生きる生活を過ごすときに、この地上での戦いが激しいためにともすると、自分たちに与えられている救いの事柄を大変狭く考えてしまい、自分たちだけしか救われないような寂しい気持ちになってしまうことがありますけれども、主イエスキリストはあなたを知らずに過ごしてた私たちのためにも救いの戸を開いてくださり、私たちを教会へと連ならせてくださっています。どうか私たちが今人間の目に見えるさまざまなことで、あなたの救いの出来事を小さく狭く受け取ることがありませんように、むしろ主イエスキリストを通してあなたがなさってくださっているこの地上の救いの出来事が、私たちの思いを超えて広く深く大きいものであることを信じて、その中に私たちも抱かれて歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。地上で戦いが激しく行われても、どうか私たちに御言葉を通してあなたが指し示してくださる恵みの真理に目を開かせ、あなたが確かに私たちを持ち運んでくださるその保護のもとに、一人一人を持ち運んでくださいますようにお願いいたします。今日から始まる人巡りの時を、どうか主イエスキリストに伴われた幸いのものとして、私たちがそれぞれに過ごし、またあなたの御栄をこの地上で照り返し、あなたに喜ばれる歩みを歩んで、あなたの慈しみと愛とをこの地上にもたらしていくことができますように導いてください。どうか私たちにできる範囲においてあなたが私たちを用いてください。そしてあなたの真実な愛と平和と慈しみとをこの地上に伝えてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお下げいたします。
アーメン。